The radio eccentric avenue still crazy.
ザ・ラディオ・エキセントリック・アベニュー・スティル・クレイジー、お相手は新宿シャケです。皆様ご機嫌いかがでしょうか。いやー、暑いですね。なんかこう朝起きた瞬間にもう暑くてですね、なんかこう心が折れるような感じがしたりなんかするんですけども、皆さんいかにお過ごしでしょうか。今ニャーと言いましたけどもね、この菊丸さんがねまた大変なんですよ、夜。まあ、夜ね、暑くて寝苦しいというかね、こう明け方近くにこの人がですねやんちゃをしだすんですね。こっちは寝てますけども、菊丸さんは目が覚めてしまいまして、遊べ遊べと暴れるわけです。でもって、まあ、それをねなだめすかして、やっとこっちが眠ってですね、で今度は、朝方僕が水くれをして、さあ出かけようと思うと菊丸さん寝てるんですよね。これがもうおかげでこっちはね寝不足なんですけどもね、もう頼むよ。全然分かってませんね、あの人がね。それでですね、前回はラテンパーカッショニストの里村義和さんをゲストに迎えてのトーク、前半部分をお聞きいただきましたね。本当はね、1回で終わらせるつもりがあまりにも話が長くなってしまったんで、ちょっと2回に分けた方がいいかなと思いましたので、今回も引き続きその後半部分をお聞きいただきたいと思います。で今回はね、尾崎豊さんのお話なども登場しますので、楽しみにしていてください。君も楽しみか。まあ尾崎豊さんというアーティストについてはもう多くを語る必要はないのかなと思います。今日この収録にあたりましてね、尾崎豊の音楽と僕が初めて出会ったのがいつ頃だったかなみたいなことを思い出したりしてみたんですけども、多分高校生ぐらいなんですよね、間違いなく。で当時、TVK テレビ神奈川でミュートマジャパンっていうですねビデオクリップをひたすら流す30分番組がありました。でそこで彼の17歳の地図の PV を初めて見たんですよね。覚えてらっしゃいますかね。ほら蜂の巣が出てきて働き蜂がいっぱいいてね、でその蜂だけじゃなくていろんな昆虫の標本とかがこう水の中っていうか、こう多分あれ蜂蜜かなんかだと思うんですけどもね、それにこうドロドロドロっとこうまみれるような、でそこにこうサングラスをかけた尾崎さんが横たわっていたり砂漠に立っていたりで、不思議なのがね、あれほとんど顔が映ってないんだよね。でなんか後で聞いてみると、その最初の頃はあんまりビジュアルをはっきり出せない、で10代の頃の彼の写真ってほとんどモノクロで宣伝をやってたっていうから、ああ言われてみればそうだなみたいなことを思い出しました。でぶっちゃけその17歳の地図のね PV を見て僕がどう思ったかっていうことなんですけども、まあ単純にいい曲だなっていうのが最初の印象だったんですね。なんかエッジが効いてるロックンロールでね、でなんかそこにすごくそのよく言うその10代のカリスマとかね、若者の代弁者みたいな、なんかこう抑圧されたその若者の気持ちを歌っているとか、なんかそういうところまでっていうのはね、なんか僕は当時入り込まなかったなっていう気がするんです。まあ比較的ね、僕が通っていたその学校っていうのが自由主義っていうか本人主義っていうか、こうリベラルな校風だったんで、良くも悪くも。なのでちょっとあこういう人もいるだろうなっていうのが正直な感想でした。であとそれからね、その当時の僕は、CBS ソニー出版と当時は言いましたけどもね、そこから出ていたあの音楽雑誌で月刊ギターブックっていう雑誌をしばしば読んでました。まあ、これがね後に GB っていう雑誌になって、そこからスピンアウトしたのがパチパチだったりなんかするんですけども、でもって好きなライターさんは藤沢英子さんでしたなんて言うと、もうもろにねこれはあオフコースが好きなのねってことがバレてしまいますけどもね。 で、その GB 市場でしばしば尾崎さんが取り上げられ始めて、あの時のあのビデオの彼だみたいな感じで思うわけですよ。それからしばらくしてからかな、そのさっき言ったね、そのミュートまで例の卒業の PV を見るわけですよ。あれすごいよね。ピアノ弾いてるかと思えば水の中で溺れちゃったりなんかしてね。でもこれもなんていうのか、単純にあーなんかいい曲だな、綺麗なメロディーだなっていう感じでした。多分ね、世間が尾崎さんに対して抱いていたよくありがちな印象ってあんまり、まあ、感じなかったっていうか、まあ、そもそもね、彼が青学っていうのがね、ああ賢い人なんだろうなっていうイメージの方が強かったんですよ。そしてね、こう都会の不良っていう、なんかそういう匂いがしましたよね。で、都会の不良って、まあ、要はいわゆるあの漫画のビーバップハイスクールじゃないけれども、その見た目の分かりやすさでの悪っていうか、その記号論的なもので片付かないと思うんですよね。で、見た目はすごく普通なんだけど実はみたいな、そういうのってすごく多いんじゃないのかなと思うんです。なんかそういうものをね、すごくその時の尾崎さんのイメージからは僕は感じました。さっき言ったその卒業がね、12インチシングル、今の若い人なんて12インチシングルなんて知らないかもしれないけれどもね、12インチシングルで出た頃にようやく僕は彼のデビューアルバム17歳の地図をちゃんと聴くんですけども、すごいなぁと思う部分と割とクールに捉えてしまってる部分があったような気がします。まあ、さっき言ったように多分自分が比較的リベラルな雰囲気の学校に通っていたせいっていうのもあるんでしょうけど、多分自分がね、そこで尾崎さんが歌っている世界観ほど俺は追い詰められてないなと思いながら、でもこういう感じ性の友達というか仲間がいると面白いだろうなっていう感じがしたっていうところでしょうかね。で、尾崎さんはご存知の通り10代のうちに3枚のアルバムを出しますよね。俗に言う10代3部作とか言われてます。でもその中でね、一番説得力があるのは、内容的には確かに稚拙かもしれないけれども、やっぱりこのファーストアルバムの17歳の地図のような気がします。2枚目の回帰戦も3枚目の壊れた扉からも価格がすごく多いと思います。で、特にね、回帰戦はファーストに収録できなかったからこっちに入れましたっていうような曲もあったと思うんですよね。で、このファーストアルバムのテンションの高さってやっぱり尾崎さんが17年間かかってそれこそ蓄積してきたものを一気に放出したからであって、次の作品それまでの間にまたそれに匹敵するぐらいの密度の濃い経験をするっていうこと、そして引き出しの中身を増やすっていうのはとてもじゃないけど難しいと思うんですよね。だからいろんなアーティストのファーストアルバムが名盤と言われる源っていうのはそういうところにもあるんじゃないのかなっていう気がします。でもそんな中で10代のね、尾崎さんってよくもあの3枚目までテンションを保てたなっていう気がするんですよね。まあ、だからその後すっからかんになっちゃって、そのニューヨークに逃げざるを得なかったのかなっていう、なんかそんな気もするんです。それまたなんだろう、もしかすると自分の引き出しの中身を増やすっていう、そういう目的があったのかもしれませんけどね。その後帰国して、新作のレコーディングとツアーを並行するうちに、まあ、例の事件が起きてしまうわけですよね。で、確かにドラッグは日本ではイリーガルなわけですけど、作品の評価とそれはまた違うのかなっていう気が僕はします。まあ、ビートルズだってラリって作った曲っていっぱいあるじゃないですか。あ、でも別に僕はドラッグを推奨してるわけじゃないんでね、それと作品やアーティストの評価は別だっていうことです。で、獄中で作った、ね、太陽の破片っていう曲を引っ提げて尾崎さんたった一度だけテレビに出ますよね。もちろん映像で動く尾崎さんは見たことはあります。でもテレビの中の尾崎さんって後にも先にもその一回だけなわけですよ。で、初めていわゆる 歌番組にいる尾崎さんの姿を見た時に感じたことっていうのは、なんかこうね、なんかこうすごく生命力が希薄そうなイメージがしたんですよね。まあ今にして思えばその時の尾崎さんの衣装がすごく地味だったっていうのもあるんでしょうけどね、うん、でその直後にリリースされた4枚目のアルバムの街路樹ってアルバム、これすごく僕は興味深くて、10代で亡くなってしまった彼が何を歌うんだろうなっていう気がしたんですよ。でアルバム全体を通したイメージって、それまでのその疾走感を取り去ってしまったちょっと悲しげな雰囲気が漂うアルバムだと思います。で本人にしてみれば、作りたくもないアルバムを無理やり作らされたとか失敗作だったっていうことを言ってるんですよね。でもね、僕これ好きなんですよ、この街路樹ってアルバム、ね、曲にしてみてもライフとか遠い空とかタイトル曲のね街路樹なんてすごく名曲も多いと思います。なんでぜひ一度聴いてみてください。今僕が言ったことっていうのはアーティストに限らずクリエイターの宿命の部分もあるのかなっていう気がするんです。何か自分で生み出したものがあるとするじゃないですか。でそれってもう一旦世の中に出してしまうと、もう自分のものでないというかコントロールできないところに行ってしまうと思うんですよね。でも作った人間としての、まあ、責任っていうんじゃないんだろうけども、何かしらかこうこれはあなたの作品ですよねっていうのはついて回ってしまう。だからそのクリエイターの思惑と受け取り手側の思惑が完全に一致するってことはすごく難しいのかもしれないけれども、あったらものすごくそれはハッピーなことなんじゃないのかなって気がしますね。ここまでタラタラと喋っていて、なんとなくお気づきの方もいらっしゃると思いますが、僕はぶっちゃけ10代の尾崎さんってそれほど思い入れてないんですよね。どちらかというと20代の彼の作品の方が好きだったりなんかします。お子さんが生まれて作った2枚組のアルバムバース誕生ね、で完全復活を果たすわけだけど、尾崎さんが再始動する、しかもアルバム2枚組、先行シングルの曲名はラブウェイ、と思いましたね。どうにもね、その文字情報だけではその作品の全貌が全く想像ができないんですよ。しかも何？ラブウェイ？恋の道ですか？また甘ったるいタイトルだよなとか、まあのんきに構えていたわけですよ。でそのアルバムを聴いて、まあぶっ飛んだ。このラブウェイって曲の出だし知ってます？どんな歌詞だか。ひどく煙たい朝に目覚めると俺はいつしか何かに心が殺されそうだ、ですよ。なんだこのフレーズはと思いましたね。サビに至っては真実なんでそれは共同条理の原理の嘘と来ちゃうわけだし、そして最後の締めのフレーズが人間なんて愛にひざまずくラブウェイですよ。でね、ここでね僕はようやく気がついたんですよ。ラブウェイっていう言葉は恋の道じゃないんですよ。人を愛する術、方法、手段、そういう意味だったってことなんですよね。だから人間なんて愛にひざまずくっていうフレーズは、人間は愛がなければ生きていけないだろうってことを逆説的に言ってるっていうことに気がついたんですよね。僕はこの大人の尾崎豊に完全に当時行かれましたね。でコンサートなわけです。あの里村さんも参加してるステージですよね。これもまたすごく印象的だったのが、なんだ尾崎楽しそうじゃんって感じなんですよね。で10代の頃の尾崎さんのパフォーマンスってなんかどっかね悲壮感があるんですよ。でもちろんこのバースツアーの尾崎さんもギラギラとした部分ありましたよ。でもねすごく楽しそうなの見てて、特にその曲順なんてね、一番初っ端の曲が新しいアルバムからファイヤーって曲で始まって、そしてドライビングオールナイト、17歳の地図、スクランブリングロックンロール、僕が僕であるためにと、もう王道じゃないですか。でここら辺の曲なんて昔だったらば後半とかアンコールにやるような曲だったわけですよ。でこの辺りの曲をねそれほどこねくり回さないアレンジで聴かせてくれてるわけです。もう完全にね余裕の息っていう感じで漂ってくるものが 悲壮感じゃなくて、みんな俺の10代の頃の曲好きだよな、じゃあ楽しんでくれよっていう感じが伝わってくるんですよ。このツアーの終了後、尾崎さんは次のアルバムの制作とツアーの準備に入るわけなんですけども、まあ、その間に最愛のお母様を亡くされたりなんかするんですよね。でそしてアルバムリリースの直前、かつツアーも開始間近に彼の訃報が舞い込んでくるわけです。でこのあたりのことはたくさん情報も出回ってますし、多くも語ることはここではしません。まあ彼がなんで死んでしまったのかっていうことの真実はもう分かりませんよね。ただ死後発売されたラストアルバム放熱への証を聞いて、僕は正直ちょっと拍子抜けというかえらく落胆した覚えがあります。内容的にも本人の不慮の死がなかったらあそこまで売れなかったんじゃないのかなっていう気がするんですよね。なんかね、こう気合が入ってるっていうのは分かるんだけども、こう気の抜けたコーラみたいな感じで、前のバースっていうアルバムで見られたスケール感がなんかこう潜んでこじんまりとしちゃった感じがするアルバムでした。でもね、結構意欲的な曲も多くて、自由への扉とか食材とか、ちょっとそれまでの尾崎さんにはなかったパターンの曲もあったり、プリプリみたいなねご機嫌なロックンロールの原色の孤独とか僕は好きでした。でもこのアルバムを象徴する曲ってシングルの汚れた絆じゃなくて、ズバリ太陽の瞳っていう曲じゃないのかなって思うんです。なんか世間的にはね、アルバムのラストを飾るお母様のことを歌ったママセイグッバイっていう曲、これが取り上げられることは多いようなんですけども、僕にはどう考えても太陽の瞳っていう曲、これでこのアルバムは締めてほしかったし、尾崎豊がここで終わってしまうんであれば、なんかこの曲でこう幕を閉じて欲しかったなみたいな気がします。で最近ね、その太陽の瞳のデモの音源が国用のねノートの CM にも使われたんで、もしかするとご存知の方もいらっしゃるかもしれませんね。さてちょっと話が長くなってしまいました。それではですね、前回に引き続いての里村義和さんとのゲストコーナー後半部分をお聞きください。
そんなことあったのって話はいろいろあったけども、
まあ、そんなことあったのというのがやっぱり多いのは尾崎さんとかじゃないの？
でも尾崎さんなんだけど、この間思い出したのね、尾崎久彦さんのこと
あ、そっちですか、豊さんじゃなくて。
豊さんのこともあるんだけど、尾崎久彦さんの江ノ島のヨットハーバーに行って、ビールをごちそうになりました。
おお、まさしくオーサマーラブって感じですね。はい、
そうね、それも、まあ、あなたもご存知の、某湘南で有名なデュオのお兄さんと一緒に。
ああ、はいはいはいはいはい。
そのお兄さんと二人で、湘南あたりで飲んだくれてて、そのお兄様が、お兄さんの方が、兄弟中のお兄さんの方が、
はい。
しかず、ちょっとさ、もう一杯飲みたいんだけどさ、
ハ
ワイに行くとさ、尾崎さんのところで飲まないよ。で、尾崎さんのところのフットの前で、
尾崎さんがそこにいたわけではないのね。
いたよ。
いたの。
あったよ、尾崎さんからビールいただいた。
あらま、それはなかなか思い出深いですね。
そうそう、それを最近の、まあ、いろんなね亡くなった話聞いて思い出した。豊さんの話しましょうか。
ああ、じゃあね、せっかくなんで、じゃあちょっと尾崎豊さんの話も、
ね、あの方はですね、最初あったのは九州です。阿蘇の
あ、ビートチャイルドだ。
はいはい。その時の僕が泊まった九州のホテルのエレベーターで、キーボード西本明君が、
はい、
僕と尾崎と全く関係ない女性が2人ぐらいいたかところで、5人ぐらい乗ってて、そこで紹介されたっていう中で、ちょっとね、豊君はですね、若干当時ちょっと太り気味でしたね。バルコちゃんな感じだったで、尾崎豊君って言うんだって言われて、で西本明ってるとことを紹介されて、おおっていう感じ、あの例の豪雨の大雨の中の、
はいはい、
ライブやって、僕らはそのバンド見るチャンス全然なくて、尾崎君の ライブも全然その時は見なくて、
はい、
で記憶に覚えてるのは僕らがツアーの、あ、そうです、その前大体打楽器なんかもべちゃべちゃなんで、うん、全部サララッ、ラップが張ったって、
うん、
音がもう出る、一応マイクついてるんだけど音はどうしようもない感じだった
ね、うんうん、はいはい、
いや、そのせいできっとあの時の音源ってどこにも発表されてないんだと思うんだ。でその帰りにバスで、
はい、
阿蘇から、
うん、
多分博多に向かったと思うんだけど、
うん、あ、泊まりは博多だったんですか。
そう、あの時、あ、違ったかな、もうちょっと南だったかもね。まあ、なぜかホテルに向かうときに、バスからもう周りの人も泥だらけで、まあ、大変だなーって覚えてるし、その時にあの、まだ出始めのアイロンみたいな携帯電話。
はい。でかいのね。
そう、でかいので、あれであの、俺の実家の袋に電話したのを思い出した。
あ、そうっすか。はい。
マネージャーが持ってたよ、それ。俺たちが買えなかったけど、マネージャーがそれ持ってたんで、それを借りて、
うん、
あの、今終わったよ、これからあのホテルに戻るよって、朝方ね、そ
うい
うことの光景を思い出します
、うん、
バスの中から電話しながら見た光景が本当に泥だらけのお客さんがもう何つったらいいんだろうな、朝日の中に歩いてる感じ、それこそ鈴木雄大の静かな戦いの行列の感じだよ。
ああ、なるほどね。
すいません、あとでこれ注釈入れといて。
ああ、わかりました。ちゃんとあの、ホームページの方にはそれは入れるつもりなので。
そんなことを思い出したかな。で、その後、ずっと経って、まあ、マネージャーの紀藤さんっていう方から連絡いただいて、うん、新宿の、
うん、
なんだっけ、昔からあるホテルなんだっけ、西口の、京王プラザ。
京プラか。はいはいはい。
の、そこの喫茶店で、
うん、
仕事の話をいただき、ツアーの契約を交わしたと。で、びっくりしたのは、これもすでに俺、かなりスタジオのレコーディング以外のサポートもしてたのに、
うん、
初めてツアー契約書って見た、うん。ツアー契約書なんて、それ以外、その先もない。35年仕事してるけど。
え、その尾崎さんのツアーの時の契約書っていうのは、例えばあのワンステージいくらですとか、あのリハーサル1回いくらですか、そういうことが書いてあったってこと？
それも書いてあったし、
うん、
なんだろう、いろんな細かいこと、
うん、
いろいろ書いてありましたね。やっていいこと、やっちゃいけないこと、かなり細かく。で、それ家の今どっかにあると思うんだけど、今それをあの家の中で探してるんですけど、そのうち出てくると思うんですけど、
はい、
契約書なんで、
うん、
両方とも持ってたはずな
んで。でもそれって尾崎さんって、あの性格から考えるとそういうことってやりそうなんだけど、でも実際自分の知恵でそれを始めるタイプの人には思えないんだけど。
違う、逆だね、自分の知恵で始めたね。
あ、そうなんだ。
あのね、彼のね、うん、よく言われる二面相の一つは、
うん、
律儀にちゃんとしよう、ネクタイもして背びれも着て社長になったんだから、
うん、
ちゃんと音楽ビジネスの一員でもある自分をちゃんとしたいっていうのがすごくあったと。で、その時は、紀藤さんしかいなかったけど、
うん、
その後、ちゃんと、ツアー始まる前に、リハーサルスタジオで、
うん、
なぜか、いきなりスーツ、2回目か3回目にスーツ着てきて、で、会社社長の名刺を持ってきて、全員に名刺配って、今度こういう会社を立ち上げました
と。はい。
私、社長の尾崎や、三鷹です。名刺をくれた。
うん、僕のね、元上司もそれ持ってましたよ、昔。
ああ、俺もどっかにあるんだけど、発見できずにいますけど、尾崎、三鷹。はそういう人だよね。だから、
うん、
超真面目なところと、まあ、よく言われる、まあ、古っぽいところが、こう、二つが同時に存在してる感じはあったので、結構、精神揺さぶられるので、一緒にいると、すごく疲れる感じは。
ああ、なるほどね。
疲れるんだけど、お酒好きなので、ツアー中は結構最後まで、朝まで付き合ってた。
ああ。
大体終わって普通の打ち上げが、まあ、イベント下であって、その後ディスコに行く、まあ、当時カラオケボックスなかったんで、
うん、カラオケスナック、
そうそう、尾崎君が、
うん、
カラオケスナック行きたいって言うので、
うん、
で大体みんな帰っちゃう、
うん、
で大体俺しかいないんで残ってるでそういうことを 2,3 回やるうちに、
うん、
あ、俺のスナック探さないやと思って、
うん、
で尾崎君の時は、
うん、
まず昼間着いたら街に出て、
うん、
カラオケスナックどこがいいかをこう、まあ、下調べする、
うん、
ロケハンすることが始まってた感じ。
はあ。
で、まあ、あちこち探して、で夜どこに行こうって目星つけといて、
うん、
で、まあ、深夜の1時か2時ぐらいに、
うん、
そっちなくって、
うん、
時間ぐらい小崎君と歌って帰ると、
うん、
まあまあ簡単に言うとね、
うん、
これはあの契約書に書いた事項で言うとね、
うん、
小崎君のプライバシーを要するに喋ってはいけませんって書いてあったんですけど、
うん、
契約書これって今喋ると契約違反なのかな、
うん、誰に対して契約違反なのかってのもあるんだけど、
小崎君に対して、
うん、
会社に対して、
うん、まあでもほらあの人のカラオケの持ち歌がエブリブレスユーテイクだったっていうのは割と有名な話だから、
あだからオープニングに使った曲でしょ、
ん？
セット曲
だからエブリブレスユーテイクはあれよ、ほらポリスの見つめていたいのことよ、
あでそれは俺が逆に言うとね、その歌全然俺が一緒に歌ったことないカラオケでは、
あそう、
うん、いつも歌うのは、うん、浜田省吾の曲、
うん、
佐野元春の曲、
うん、
自分の曲、
はい、
は、アンリのオリビアを聴きながら、
うん、はいはいはいはい、
それは必ず歌う、で、オリビアは必ず自分がハモりたいもんだから、
うん、
松村さん、主戦を歌ってよって言って、俺に主戦を歌わせて、
うん、
当然は強引にハモる、
ほほ
ほほ、オリジナルにはハモなんかないからね、
ないね、
それをね、ハモるんですよ、
へぇ
どこのスナック行っても
、はあそうなんだ、
でその横文字の歌が大体ほとんど歌わなかったと思う、
あそうなの、
うん、まあ里村さんがいた時だけかもしれないけど、
うん、
佐野君の歌でも浜田さんの歌が多かったね、
なんかなんとなく分かるような気がするけどな、
あんくらいのスターなのに、
うん、
なんだろう、自分が浜田省吾さんとか佐野元春さんをちゃんと慕ってるってことはもう、うん、ガンガン言うね、
うんうんうんうん、
僕の意味、そういう意味では、なんだろう、謙虚っていうか、正直っていうか、飾らないっていうか。
なんか、むちゃくちゃ素直な人なんだろうなっていう気がしますけどね。
素直正直。だけど、その結果、傷つきやすいんだと思う。
うん。
まあ、この辺、後で、ちょっと編集しといてね。
ああ、まあ、わかりました。
ちょっと、契約書違反かもしれない、言い過ぎで。
まあでもそれぐらいのことさ、須藤さんだって言ってるからいいんじゃないの？
いいんですかね。
だって今やね、尾崎さんの息子さん前に、君のお父さんはねとか平気で言ってるわけだからさ。
あといろんなもんくれたがる人でもあったね。僕は結構、いわゆる物の価値知らなかった、ベルサーチ、
うん、
ってよく分かってなかったんで、
はい、
あの柄僕特に好きじゃなかったんで、いらないんだけど、
うんうん、
なんだっけ、関君、
はい、
アックスの、はなんか2、はいはい、3枚多分シャツもらったと思う。
あなんか似合いそうですよね、あの人ね。
これはね、うん、柄自分で着る気なかったんで、
うん、
靴下とかね、
うん、
靴下もあったな、
うんうん、
靴下ね、3度ぐらいもあったね、
うん、
でもそれ、そういう取っとこうって意識ないので、普通に履き潰した気がする。たぶん、三宅一生の靴下だったと思うな。俺、その頃ね、ブルーが好きで青フェチだったんで、
はいはい。
さっきの持ってるブルーの方は大体もらったから、
うん、
そんな感じ。
俺尾崎さんのね最後のツアーは3回見に行ったのかな。
それはどこに行ったんだろう。
行った行った。ねだから頭の横割りと最後の代々木と、
うん、
偶然ね、うん、仙台、
うん、
宮城にその夏休みの時かな行った時にたまたまやってて当日券があってだったんですよ。
あそうなんだ。仙台買ったんだ。
そう。
当時業界人だったくせに買ったんだ。
いや違う、学生ですよその時。
あまだ業界人なかったの。
うん、だから尾崎さんが最後のツアーやった時はまだ学生ですよ僕。
あそんな、さくさんそんなに若かったの。
若いっすよ。
気づきません、
うん、
そうだね、自分がこう自ハモっていわゆるコーラスの中でも、
うん、
ご本人と三度上下でハモるみたいなやつ、
うんうんうん、
ちゃんとツアーでやらせてもらったの初めてだった。
うん、
佐野君の時もやってたんだけど、
うん、
なんせ僕なんかよりも上手なシータカとか、
うん、
タベジャンとか、
うん、
歌のしっかりした人もいたので、
うん、
僕は4番目ぐらいのコーラスだったんで、で尾崎君の時はちゃんとしたコーラス女性2人いたけども、それ女の声なんで、
うんうんうん、
男的には、まあ、やらせていただけたって。
そうだよね、
あれはちょっと非常に自分では ありがたかったですね。
うん。
あれのおかげでいろんな、まあ、パーカッションだけじゃなくて、歌うことも、うん、こう、自分の中では、一つも、歌うこともありだなっていう。
うん。
って感じ？
うん。
それももし、気になった方は見てください。
そうですね。ちゃんと今 DVD も出てますんで。
で、撮ります。
ね。
バースツアーの中の、まあ、ちょうど真ん中あたりだと思うんだけど。
うん。
レッドシューズストーリーってとこの、頭から歌ってんだけど、映像的には半分以降にしか私は映りません。
いや、あれは3コーラス目ですよ。
そうだね。半分以降と、感想の後だ。感想の後、そうそうそうそう、ピアノの上からジャンプして、ブリッジして、そのまま立ち上がって歌う。
うん。
で、歌い終わった後にタンバリンを投げてキャッチする。
うん。
で、その2つね、見てほしいんだけど、なかなかよく見ると分かんないからね。
ね。
なんか僕メインじゃないんで。
まあ、そりゃそうだ。
見てほしいんですけど、すいません。
いえいえいえ。バースツアーはね、最終日のやつが結局完全版が出たんだよね、いつの間にか DVD で。
知らないよ、そんなの。
うん。
須藤さんくれないよ。
まあね。
連絡しようかな、ちょうだいよって言うわ。
いつの間にかね、全部が入った完全版が出ていて、あれと思って。
売ってるの？
売ってる売ってる。
知らない、それ。ちょっと送ってこいよって。
うん。
その話もちょっと今、これは、このラジオで言っちゃいけない話もあるかもしれないんだけど。
うん。
ちゃんとしたい部分があります。
ねえ、うん。
送ってくれたら許してもいいかな。須藤明さん聞いてる？
うん。いや、須藤さんはねえ、どうなんでしょう。あ、でもさ、
DVD の完全版送ってください。うん、
あ、でもほら、ちょうどほら去年、
うん、
俳優のほら成宮博樹くんが尾崎さんのね、ドラマやったじゃないですか。あれは非常にちょっとなんか見ていてね、おおって感じがしませんでした。
まあいろんな意味で、でもね、
うん、
見る前に思ったイメージよりはマシだったって言い方だけど、
うん、
相当頑張ったと思う、彼、役者さんとして。
でしょ？
うん、そうそう。いや、この人できるかなと思ったけど、
うん、
いや、頑張ってたなって感じはありました。
まあ
まあ、うちの須藤さんの、こんな感じだったやつ、アドバイスをちゃんとしっかり吸収する役者魂があったんだと思うけどね。
うん、高島お兄さんの須藤さんはないなと思ったけど。
だってルックスが違いすぎでしょ。
でしょ、うん。
あんな、まあ、高島さん的な顔じゃないじゃん。
うん、ねえ。だから、あん中でね、高島兄の上司をやってる田村亮さんは一体誰だったんだろうかとかさ。
架空の人物じゃな
くて。あとは。
統合した意味じゃない。
まあ、あとはあれかな、ね。ムサカさんはどう考えてもあれは酒井さんだったんだろうなみたいなさ。
ああ、そうね。
うん。
そういう見方するわけだね。
そうそうそうそう。
じゃあ、紀藤さんは出てこなかった。
だから割とね、そこら辺のことってあっさりとしちゃってて、まあ、あれでしょう。あそこでね、バースツアーバンドのメンバーが出てきたら、里ちゃん役はもう市村正親さんしかいないと思うみたいなね。
それちょっと年が違いすぎますよ。
あ、そう
か。もっと若かったんだ。
あ、そりゃそうだ。
でも、まあ、ああいうことをドラマで作ってくれたのは、なかなか面白かったと思います。
うん。
まあ、要するに、そのドラマで作ったことは、その実際にあったその一面を切り取るだけに過ぎないので、全部を表現するわけじゃないからね、どっちにしてね。うん、一つの角度から見た状態じゃん、あれってドラマって。
まあ、そりゃそうですよね。うん。
ちょっと里村さんとお酒飲みに行ったかもしれない。
ああ。
自分的には全然話し足りないので。
でしょ、うん。
全然ね、この20倍は食べるので。
でしょ、うん。
ただその中に同じ話で繰り返しになったら、それ前聞いてほしいんですけど。
まあ、だからさ、例えばね、雄大さんの話が出てもいいし、杉さんの話が出てもいいしね。
まあ、この流れなんで、偶然的に出てるので、台本がないのでこうなっちゃってますが、うん、そうね、杉さんの話もね、ゆっくりしたいですね。
ね
え。うん。いや、何に驚いたって、
うん、
今まであった中で、あんなに自分を飾らない、
うん、
まあ、アーティストを初めて見ましたね。例えば、自分を逆にする人って初めてあった。
ほら、俺が時々言うじゃないですか。まあ、杉さんはそれこそ、ね、生徒会長だからって。
生徒会長ってあんなに自分のことをさ、
うん、
逆にしたりする？
いや、でもやっぱり、あの人徳はすごいと思うんですよ。
人徳ね。
うん。
で、一番すごいのは、大体ほら、割とそういう意味では、佐野くんも大崎くんも、すごくナイーブだから、
うん、
自分の楽曲を逆にされたら、 どっちかというと傷つくタイプだからね。
うん、そんな気がしますよね。
なんだけど、杉さん自分の歌詞とか、曲名をダジャレにしちゃうから、ね。
うん。
どうしようもないダジャレにね。
すごいなって思う。そういう点で言うとね、浜田翔吾さんがまだ若干そこら辺のシャレが分かる人みたいで、ガキの使いやあれへんでね、番組の企画として浜小だらけの野球大会ってなんか草野球ってのがあったんですよ。
ある、
見たことあります？
あのちょっと分かる。俺ね、3回ぐらいお話ししたことあるんだ。
うん、
例の武道館のイベントで
会社を取
ったんで、
うん、
この番組にちょっとプラスこっちのバンドでやるときもあった
から、うん、
一回多分
その浜小だらけの野球大会、草野球っていう企画の時に浜田さんが出したコメントが、事務所で見てました、これは一種の愛情表現だと思ってますけどもっていうふうに言ったんですよ。
あ、すごいね。
そう、
てかすごくね、普通の感覚の人だと思うし、
うん、
なんだろう、趣味では、
うん、
浜田さんは佐野くん、尾崎くんと杉さんのちょうど真ん中ぐらいな感じ。
うん。
それどういう真ん中だってことだけどね。
で、ほら、なんだろう。尾崎さんよりも佐野さんよりも、もう少しなんだろう、歌の世界観が、社会性があるものが強いじゃないですか。
あ、よく考えてるよね。
ほら、ご本人がほら、被爆二世だってのもあるんですよね、あれ。
結構大人な感じは受けたよ。
うん。
大人っていうか、おとなしくちゃんと思慮深い人だなって感じが、
うんうんうん、
ことも感じたし、気負ってないし、
うん、
多分すごく、グラサン撮ったら普通の人なんじゃなかろうかという感じ。
うんうんうん、
グラサン撮んなかったんで、うん、グラサンの日から一生懸命見たんだけど、
うん、
どうも、グラサン撮った顔が想像できないっていうぐらいの、付き合いですけど、僕理解した
んで。上田さんのグラさん撮った顔とわけが違いますからね。
あ、全然違いますね。うん、だってリハスタの、待合室ってとこで、
うん、
まあ、ジュース飲みながら、
うん、
まあ、多分15分ぐらいです、2回喋っただけなんで、
うん、
先回、それも1年経って2回ね。
はい。
まあ、そういう意味では、すごく普通な常識で、なことを理解する人だなって感じがしたよ。
うん。
まあそういう意味では佐野くん、尾崎くんはぶっ飛んでますからね。
佐野さんはなんで いつぞやね、いきなりガキの使いあらへんでに出たんですかね。
それわかんないけど、
うん、
まあ多分なんだろう、事務所の意向を知らないよ。
うん。
呼ぼうとすればこいつぶっ飛んでて面白いと思うんじゃん、ちょっと天然くんだと思うじゃん。うん、
いやだから そういうその扱いをされたんですよ。
知ってる、
うん、
後で知った。
だってうちの子とかそれ見てて大爆笑してたもん。
なるほど。いや俺結構まあ、なんだよ、その番組の司会者の方はそんな好きじゃないので、
うん、
あんまり見たい、普通普段見ないんですけど、うん、その時の話は後で聞きました。
うん、あれ佐野さんってあれだっけ、ヘイヘイヘイも出たんだっけ。
それも後で聞きました。
出たんだよね確か。
うん、と、みたいと。
うん。
で、それも後で、まあ、小弟子さんから聞いたんだけど、
うん、うん。
で、M 君ね。まあ、でも、ほら、なんだろう。コメディアンじゃないからね。
うん。
佐野君もね。
ね、
扱いってどうなんだろうと思う。
うん。
だって、一般の人っていうか、特に今はテレビしか見たい人も少なくなったといえ、佐野君そのものを知らない人が見たらさ、
うん。
なんじゃと思うだけだからさ。
ね。
彼の曲を聴いてみようなんて思わないじゃん。
うん。
単に変な人って終わっちゃうわけじゃん、それ。それはつまんなくない、うん、
まだね、妻夫木くんとやったビールのコマーシャルの方がいいですよね。
あ、あれはかっこいいと思う。
うん。
あの方は浸透力あるし。
うん。
まあ、佐野くんはもうちょっと、みんなに理解されていいでしょ。ちょっと理解されなすぎで、
うん、
それはまあどんな理由があるんだろうね。
はい、というわけで、最後さとちゃん酔いつぶれてしまったわけでございます。 で、尾崎豊さんのお話以外にもね、杉正道さんや鈴木雄大さんの話も、ぜひぜひ聞きたいところだったんですが、まあそれはまたね、次の機会にということでお楽しみにしていただきたいと思います。あ、それでさっき佐藤ちゃんが杉さんのダジャレがうんぬんかんぬんって言ってたじゃないですか。本当に おかしいですよ。あのね、なんだっけ、あ、そうだ、あのビートルズだとね、ジョンが歌うミスタームーンライトってあるじゃないですか。あれ歌うときにいきなりね、ミスったーってミスったんかいなーって。あとね、あ、こんなネタがあったんだ。お客さんに対して呼びかけるときに、お客さん素敵よーってのはずが、なぜかお客さん素敵よーって犬神家があんたわと。そういえばですね、前あのワープロで犬神家の一族と入力したところ、なぜかですね、犬が三家の一族と、変換されてしまい、うん、なんか可愛いと思ってしまいました。かと思うとね、エルビスコステロじゃなくてエロデスコスってろとかね。いやコムサデモードがコムソーデモードとか、いやー、もう頭の柔らかさは叶えませんね、杉さん。それからですね、ぜひぜひこの番組の感想等も送っていただけると嬉しい限りです。番組ブログは http://stillcrazy.caesar.net です。メールやコメント欄への書き込みお待ちしております。ただし、公開を希望されない方は必ずその旨も添えてください。で、ツイッターの方はアットマーク新宿鮭 SHINJUKUSHAKE でございます。さーて、次回のスティルクレイジーですがサザエさんか。またまた最近サイゼで無駄話新録してまいりました。しかも前回よりも音質を良くしてしまいました。まあ、いっそね、今後のゲストは全部サイゼリアで収録しようかしらなんてことを考えていたりなんかしつつで、それではそんなこんなでお相手は新宿鮭でした。お聞きいただきありがとうございました。
Radio Eccentric Avenue Still Crazy. See you next time. Goodbye.